室千穂です。前回は私の学生時代の時の話を少しさせていただきました。今回はその卒業した後のお話を少ししてみようかなと思います。私は、前回の話をさせていただいているんですけれども、英文科を卒業して、その後、幼児教育について学んでいった人間なんですけれども、それは、母の一言がきっかけなんですけれども、これからの時代、英語と子供を掛け合わせた、お仕事が生きてくるとか役に立ってくる時代なんじゃないかってことで、そういったものを仕事にしようと当初は思っていたはずなんですけれども、学生時代の学びが人の成長発達心理についてで、人の一生から幼児期を見てみるっていうようなスタイルだったのもあって、すごく人の成長発達、子どもの心理とかそこの方がすごく興味してしまっていて、英語の存在を正直忘れてしまっていた私でした。なので、就職も特に英語が生きるところっていうものを全然考えていなくって、じゃあ子どもの成長発達についての学びを生かせる仕事をこれに就こうっていうのも実はあったかっていうと、それもなくってですね、また受験の時と同じような状態になっていたんですね。大学受験の時も進学もしなくていいと思ってた時期もあったぐらいだったので、実はいつの間にか受験が始まっていたっていうのが実際でした。なんかもう自分に興味があるものに関してはすごく情報収集して調べてすごくわーってなれるんですけれども、物事を計画的に積んでいくっていうのが本当に難しいなって私は感じるタイプで、受験に向けてどんどん情報を少しずつ収集して、そしてそれを計画的に向かっていくっていうのがどうもできなくて、大学受験の時も英語入試っていうのは聞いたことがあって知っているけど、いつから始まっていて、その情報はどうやって取るのかっていうのを実は全然知らず、気づいたら、友達が受験日を迎えていて、気づいたら合格をもらっていたっていうことがあって、いやそんな話をしたなっていうのは分かっていたんですけど、どうも入ってきていなくって、私の中で受験ってもう始まってたんだっていうようなことがありまして、それをまた就職活動の時にもしてしまったんですね。なんかみんな動き始めてるなっていうのはなんとなく分かっていたし、次はきちんとやろうって自分の中では思っていたんですけれども、なんかどこでエンジンをかけていいとか何をしていいか全然分からなかったっていうのも、なんかもう自分の中でスイッチが入んなかったのか、なんか必要だなって自分の中で降りてきた時には動けるんですけど、そこまでになっていない時になかなか動けなくって、じゃあその時就職に興味がなかったかっていうと、そうではなくて授業の方に興味がいっていたので、そして、塾のバイトもすごく楽しくって、そのみんなの成績を上げていくもそうですし、学び勉強に対しての姿勢が変わっていくサポートをするのがすごく楽しかったので、そこにも気持ちが向いていたので、なかなかとそこを就職の部分ですね、気にかけていなかったのもあり、かなり追い上げで、就活をした感じです。で、とにかく幼稚園教諭にはなろうっていうふうに、思いまして、子供も好きだし、それについての学びもしてきたから、そこに対しては全然、どうしようとか、とりあえずってことはなく、やりたいというものの一つとして、幼稚園探しをしていました。で、縁があって、つくことができた幼稚園が、とてもマンモス校で、もう園に800人はいるっていうか、一学年8クラスあるような大きな園だったんですけれども、そういったところに就職をさせてもらいました。で、1年目は、まず、仕事でいっぱいいっぱいですね、初めてのことなので注力を注いでいて、で2年目も少しずつ慣れてきてできるかなって思ってやっていたんですけれども、大変だった2年目があり、その時の大変さっていうのがいろいろあったんですけれども、その時の大変さで一番自分の中で大変だと思ったきっかけっていうのが、自分に強みがないっていうものでした。もうちょっと自分に、自信が持てるものだったりとか、自分はこれがあるんだって思えるもの、持てるものが欲しいってすごく感じたのが2年目だったんですね。で、その時に、じゃあ自分は何ができるんだろう、何を今から強みにしていけるかなっていうふうに考えたんですね。自分が持っているものを伸ばすというよりも、何かを つけるというか、自分が興味あるものを伸ばしていこうっていうふうに思って、その時に、あ、私、英文科出てたなっていうふうに思ったんですね。なので、英語の部分を活かしてみようって思って、じゃあ、英語をどう活かしていこうかっていうふうに考え始めていました。で、3年目になるときに、インドから来た女の子がいまして、その子はインドから来たばかりだから、そのインドのその地域の言葉と英語しか話せないということで、まあ、園長先生だったり、園の上の方に呼び出されて、まあ、英文科を出ていて、英語が話せると思うから、あなたが、見てくれないっていうふうに、言っていただくことがあったんですね。で、あなたが見てくれるかどうかで、その子の行き先が決まるっていうふうに、言われたので、私がここへノーをしてしまったら、その子の受け入れ場所がないっていうことになっていたので、ちょっと心配はあったんですけども、自分が本当に対応できるのかなっていう。保護者の方も、まあ日本語がお上手ではないっていうか、そんなに話せないっていうことだったので、きちんとしたやりとりをすることができるかなっていう不安はあったんですけれども、そこで本当に、てかもうこれが本当に大きく子供と英語についてやっていこうと思えるきっかけになっていました。で、3年目の時、夏休みを1ヶ月丸々園長先生にお願いしていただき、その1ヶ月で子供と英語について学びたいなって思ったので、まあ、オーストラリアに飛びました。ただそこでやったことっていうのは、日本の資格なんですよね。資格を取るものだったので、直接そのネイティブの子たちに触れ合うってことはなくて、日本でも取れる資格なんですけれども、オーストラリアに行って1ヶ月で取れるっていうものだったので、で、私は本当に外の世界にあんまり出たことがないというか、うちが厳しかったので、なかなか一人でこう遠くに行くってことがなかったんですけれども、この時私は本当に自分の強みとなるものが欲しいっていうふうに悩んでいた時期で、それを両親は知っていたので、これに関しては思いのほかスムーズに OK をもらうことができました。まあ両親としても今までやってきた英語も生きていく時間だなっていうふうに思えたっていうのもあるんだと思うんですけれども、それで一人で渡航をし、まあそこで得た経験っていうのは特別でこうだっていうものはあったわけではないんですけれども、私が幼稚園教諭をやっているっていうこと、そして子供に興味があるっていうこと、そして教育に興味があるっていうことを、その時に知り合った方が、分かってくれたというか理解してくれたことによって、まあ、現地の小学校の先生のパーティーであったり、現地の子供たちのお誕生日パーティーに連れてってくれたりと、いろんなところに連れてってくれたりはして、いろんな文化の違いとか、そういうものを見る機会はありました。ただ、やっぱり1ヶ月だったので物足りないというか、これで何かが身についたっていうほどのものではなかったので、次の年もまた行こうと思って、夏休みを1ヶ月もらって、その時もまた同じオーストラリアに行きました。この時は現地の幼稚園の研修に行かせていただきました。たまたま私が入った少し前に日本人の子が入ってきたっていう、園児さんでっていう感じで、それぐらいで本当に現地の子たちがいっぱいの、幼稚園で、そこで過ごした時間っていうのがまた私にとって刺激になっていまして、外の遊具がこうジョイント式なんですけれども、毎日先生たちが、そのジョイントの仕方を変えていくんですね。なので、毎日、同じ遊具だけれども、このつなぎ合わせ方とか、組み立て方が違うから、いつも違う遊具で遊んでいるような感覚に子供はなる、というところ。そして、保育室は、一応ブロッキングされていまして、この子はこのコーナー、ここはこのコーナーっていうふうに分かれていて、好きに、そのコーナー行き来して、遊ぶことができるんですけれども、ただ、その中でも、先生たちはいろんな可能性を引き出したいなっていうこともあって、遊び時間の中でも、今日はこの時で遊んでね、なんとかちゃんこれ遊んでね、みたいな感じで、ちょっと遊ぶ場所を決める時間もあったりしていました。 ただ決めるって言っても、場所を本当に決めてるだけで、そこでどんなことを繰り広げてもいいし、もしも違う隣のブロックから何かちょっと借りてきたかったら借りてきてもいいしっていうところではあるんですけれども、まあ、そんな感じで、毎日が新しい日になるような、そして毎日が新しい発見につながっていくような関わりをしているっていうところが、とても魅力的で面白かったです。ね。あと、ショー&テルとかを毎日見ることができて、まあ、私が入ったクラスが、年中長さんのクラスだったんですけれども、縦割りで。やっぱり現地の子たちもすごく恥ずかしがって、うまく説明ができなかったり、うまく発表ができなかったり、質問もなんとなくもじもじしていて、うまくできなかったりっていうのがあったりするんですけれども、でも、それも大きくなっていくと普通になっていくのも小さな積み重ねなんだなっていうのを改めて感じたりと、そこでも本当にいろいろ学ぶことができました。と、1回目のオーストラリア渡航では、J 社員ですね。自動英語の資格を取りに行き、2年目は現地の幼稚園で研修をさせていただきっていう感じで、渡航していたんですけれども、なんか私、興味本位で、私こんなにっていうか、こう渡航しているのに、語学学校って行ったことないってすごく思ったんですね。で、1回目の資格を取得した時に、同じクラスにいた日本人の人たちも語学学校に通って、その通いつつここに来てるだったり、語学学校を終えて、次の資格としてここに来てるだったりと、語学学校に行っていた子たちっていうのが多かったので、なんか、それやってみたいっていう好奇心が出てきたので、3年目は今度はカナダの語学学校に夏休み1ヶ月またいただいて、渡航しました。で、その時は本当に語学学校に行っただけなので、行っただけって言ったらあれなんですけれども、そうなんか資格を取ったり、教育について学んだりとか、そういうことは特別なかったんですけれども、ただ、一人で思い立ってニューヨークツアーに参加して、そのツアーで知り合った人たちとこう仲良くなったりっていうことをしていく時に、またそこでも学びが個人的にはありました。当時私はもう27歳とかだったんですけれども、語学学校に来ている子とか、そういう子たちって、やっぱり10代とか、よくて20、21とかなんですよね。で、私よりも年が下の子たちが、まあそのツアーだったりにも参加していて、で、話すんですけれども、もう、すごく年が離れているのに、私よりも若いのに、本当に政治に関してとか、自分の将来に関してとか、そういうのをしっかり語れる。そういう、姿勢というか、様子に、すごく刺激を受けたんですね。私も27で30手前なのに、こんなにしっかり考えたことがないっていう衝撃が、この違いは何から生まれるのか、どんなところから生まれるんだろうっていうふうな興味につながっていき、それがまた違った角度から、教育について考えるきっかけになっていました。このきっかけと、それまでに自分の中で抱いていたモヤモヤが、こう、ガチャッとか、ガチッというか、混ざり合って、それがきっかけで、その年に、私は幼稚園教諭を辞めることに決めました。この続きは、また次回お話しさせていただこうかなって思います。もしどなたかが聞いてくださっていて、なんかこの話を受けてこう気になったこととか、興味持ったこととか何かありましたらば、概要欄にあります URL からメッセージをいつでも送っていただけるととても嬉しいです。はい。ということで、ちょっと私の経歴的なお話が続いていて、あと1回で終わるかなっていう感じ、いや2回いっちゃうかなっていう感じですが、よかったら付き合っていただけたらと思います。はい。ありがとうございました。